皆様お元気でしょうか。お一人お一人、今日もこうしてともどもに聖書の御言葉に聞くことができますこと、心より感謝いたします。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もこうして一人一人がそれぞれの場所であなたの前にぬかずき祈りを捧げ、そして御言葉に聞こうとしています。どうぞ私たちに語りかけてくださいますように、なくてはならぬあなたの御言葉によって立ち上がっていけますように。いろんな苦しい状況や辛い状況があります。後ろ向きになってしまいそうな現実がありますが、主よ、どうぞあなたを見上げることで顔を上げていけますように、私たちの体に力を与えてください。手と足に生きる力を与え、また一歩主よ歩み出す、そのようなものとしてくださいますように。弱い心があります。くじけてしまいそうな日々があります。どうぞなくてはならぬあなたの御言葉を、主よ、私たちに一つでもいいですから、少しでもいいですから語りかけてくださいますように。そうしたら私たちは生きていけます。どうぞ支えとお守りとを与えてくださいますように。今のこの時を感謝しながら皆によって祈ります。アーメン。ルカによる福音書を読み進めております。今は7章の36節からの、一人の女性がファリサイ派の人の家の中に入ってきて、イエス様に近づき、その足にを涙で濡らし、髪の毛で拭き、香水を注ぐという、本当に周りの人たちから見たらとても驚いた出来事をご一緒に読んでおります。前回の説教ではその女性とイエス様のやりとりを中心に読みました。今日はその食事の席を用意してイエス様を招いたファリサイ派の人とイエス様との会話を読んでまいりたいと思います。で、当時の資料によりますと、一人のですね、こういう著名な人物を招いて家で食事会を催すということは割とあったことなのだそうです。いわば、ちょっとした、講演会、小さな講演会のようなもので、お話し会と申しますか。偉い先生を招いて、食事会を開きますね。招きます。で、その食事の前か、あと、多くはその食事の前だったらしいんですけど、その前にですね、お話を、せっかくですから皆さんにと言って、しかも、その食事に招かれた人だけではなくて、近所の人たちも、よければね、どうぞ話を聞きに来てくださいって、聞きに来てもいいよ、と。誰でもそういうふうにして、戸口とかそういうところで話を聞ける、そういう会を催して、そして一通りが終わったら、じゃあ、さよならでご苦労様って言って、お食事を差し上げる。そういう、小さな講演会を家で、催すということが、よくあった。で、しかもそういう会を催す人たちっていうのは、その町や村の、なんて言いますか、顔役と申しますか、名士、あるいは指導者の人たちが、いわば、その町や村の人たちの発展や啓蒙のためにお金を出して、そういう舞台って言いますか、そういう場所を、作った、してあげたというのが多くあったそうですね。今日の箇所もおそらくはそういう講演の会。だからですね、その食事の前に女性も、家に入ってくることができたわけです。他のお話を聞きたい人もに混じって、食事の前に家に入ることができた。 またこのイエス様を招いた人は、最初は36節で、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれたとありますね。あるファリサイ派の人とあります。これ後に40節で、この人の名前はシモンだということがわかるわけですけれども、なのにあるファリサイ派の人がっていうふうに聖書が書き始めているっていうことは、やっぱりこの人はこの町や村の顔役、名士、まあ、ちょっと言うならばインテリであった、まあ、ファリサイ派っていうのは大体そういう当時の、まあ、少しこう位の高い、そして意識の高い、そういう人たちがファリサイ派のメイン中心の人たちだったわけですから、最近一つね、最近人気を集めているイエスという方を呼んで、みんなでちょっと話を一回聞いてみようと。だからイエス様を招いた。そしてみんなで話を聞こうじゃないか、どんな人間なんだみたいなね、そういうところがあったのではないかと考えられております。で、これはおそらく食事の前に家をオープンにして、まあ、近所の人や近くの人を、もしよければイエス様の話を聞いてみようよと。そこに、まあ、この女性が入ってきた。そしてイエス様への感謝を、自分を救ってくれた感謝の思いを足を洗ったことで、まあ、示したんだって言うんですよね。まあ、そういうことですよね。それはもう彼女にとってみれば本当にありがとうございますっていう、なんとか思いを表したかったわけでしょう。ところがその女性の行為に対して、その家の主ファリサイ派の人は、39節こうあります。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰でどんな人か分かったはずだ、罪深い女なのにと思ったとあります。ここで大事なことはですね、まあ、このテーマと主題と言ってもいいんですが、ルカによる福音書をはじめ、おおよそ福音書っていうのは、イエス様がどんな人なのか、イエスという人物は何なのかということを人々に示そうとしているのが福音書なんですね。特にこのルカによる福音書は、イエス様がどんな人物なのかっていうのは大きく全体を貫くテーマなんです。ここでは、この人、つまり、この出来事が書かれたっていうことを、ここに記録されたっていうことは、イエス様が預言者なのかというテーマがあるんです。このファリサイ派の人はですね、預言者じゃない。こんなことまで見抜けない。なぜなら自分に触れて触っているその女性が誰かわからない。見分けられないから預言者じゃないんだと、この人は言ってるわけですね。ここが大事なんです。これとっても大事なことなんです。何かっていうと、ここに当時の人たちが預言者って何か、誰か、どんな人かっていうことをとってもよく表しているんですね、これは。私たちは預言者と聞くと、なんていうかな、耳で聞いただけだと、未来のことを予言する預言者、つまり予定の予とか予知するの、そのあらかじめっていう言葉の預言者を思い浮かべるんですけれども、これをここでの預言者は、これ預金の予ですね、預貯金の予、預かるって。何を預かるかって、神様から預かるんです。何をもらうのか。実はですね、ここで言って見抜く力なんです。人には普通は見えないもの、気づかないことを神様から示してもらって見抜いて、そしてそのことを言う、語る、これが預言者なんです。神様から示された、例えばそれは単にね、神様の言葉だけじゃないんです。預言者っていうのが求められているのは、この世のなんか、ありさまとかね。イザヤナとかエレミアなんてまさにそうですよね。この今の状態を、お前たちはどう見ているんだ。この状態は、とってもダメだよ、悪いよっていうのを見抜くんですよね。見抜いて、そして、あれ、人々の状態っていうのを見抜いて、そして、だから、今こうするべきだ。そういうふうに、教えを語るんですよ。それが 預言者なんです。ですから、預言者っていうのは見抜かなきゃいけないんです。神様の知恵、神様から示されて、見抜く力を持っているということが、預言者、あるいは神の人と呼ばれたりもするんですね。預言者は神の人だ。神様から特別なやっぱり目というか、力、思いを与えられている存在なんだっていうんですね。ですから、見抜いていないんだ。ファリサイ派の人たちは、人がですね。いや、もし預言者だったら見抜けるはずだ。この人が悪い、罪深い女性だっていうんです。見抜いてないっていうことは、この人は預言者じゃないんだっていうことになったわけですね。そういう意味なんです。で、ところがですね、面白いのはですね、イエス様はですね、この39節のこのファリサイ派の人は、この人がもし預言者なら自分に触れている人が、女が誰でどんな人かわかるはずだ。罪深い女なのにと思ったとありますよね。これ心に浮かべたっていう言葉なんです。思ったんですよ。つまり、口には出してないってことなんです。心の中で思ったということです。ね。だから、口で批判して、なんだってなんてこと言ってるわけじゃなくて、心の中ひそかに、ああって思ったっていうんです。それを、イエス様は、40節。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると。シモンは先生おっしゃってくださいと言ったって。これイエス様が心の中でシモンが言ったことをイエス様は見抜いたんですよ。見抜く力をイエス様は持ってらっしゃる。心の中で、もちろんこの女性がどういう女性かも見抜いておられたんですよ。見抜いた上で何もおっしゃらなかった。何も言わないことに対してファリサイ派の人が、こんな罪深いのに触らして、やらせるままにして、みたいなね。もちろんその女性のことも分かっておられた。そして、もっと見抜いたのは、そのシモンの心の中の思いを見抜いたってことなんです。それで、例え話をはぬかれるんですよね。どうでしょうか。イエス様は、福音書ではよく出てきますね。このイエス様が人の考えていることや、思っていることを見抜く力。何もおっしゃら、言ってないのに、こうだって、こう、そういう、やっぱり預言者、神の人としての力が、やっぱり与えられているんだな、ということを改めて教えられますけど、そしてもう一つ言われていることは、まあ、これはですね、私はここまで、そこまで言ってもいいのかなと思うことなんですけど、ここでイエス様を、は、シモン、あなたに言いたいことがあるって言ってますよね、おっしゃってますね。名前を呼んだ、このシモンも、実は、イエス様は、シモンは、イエス様に自己紹介とかしてなかったんじゃないかっていうんですね。けど、イエス様は、シモンという名前を呼ばれたっていうことは、それまさにこう、見抜かれたんだっていうことではないかっていう。まあ、そこまでね、ちょっと言えるかなっていうふうな思いはありますけれども、でもまあ、びっくりした。いずれにしろ心の中を見抜かれた。だからこの人は、先生おっしゃってくださいっていうふうに言ってるんだと。びっくりした。だから先生って言ってるんですよね。で、その上でイエス様がお話になったのが一つの例え話をなさったんです。で、これはとってもわかりやすい話ですので、読めばおわかりになるかと。わかるかと思います。41節。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンであると。このデナリオンっていうのは、聖書の一番、この我々の持っているこの聖書の最後に、度量衡と、それから通貨のことが書いてある、表があるんですけど、度量感と及びその通貨。で、デナリオンというのは1日の賃金ですね。1デナリオンというのは1日分の賃金。まあだから私今で言うならば、まあ1万円、簡単に1万円と考えればですね、500デナリオンは500万円です。50デナリオンは50万円。1人は500万円許して、帳消しにしてもらった。許してもらった。50万円は借金を、の人を許して、どっちが42節。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。そう、シモンに問いかけたと。 私も43節、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスはその通りだと言われたって。で、これはおそらくシモンとそれからこの女性を比べてらっしゃるわけですよね。いや、許された額っていうことですよね。で、それが44歳、さらに、そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛を拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そうおっしゃるんですね。どうでしょうか。ここも大事なイエス様の言葉、ここも大事ですね。ここにはですね、愛ということについて、まあ、私たちのその人間の愛ということについてイエス様が、教えてくださっている。そういうところなんですよね。そして、そうですね、ここには愛について二つのことが、言われています。イエス様教えてくださっているんで。一つは愛っていうのは表に、どうしても表に出てくるものなんだと。涙でこう、接吻をしたりね、足に香油を塗ったりして、この人の愛っていうのは大きいよねっていうふうにイエス様おっしゃってますよね。それは周りの人から見たら、ちょっとね、やりすぎだろうとかね、もっと違う表し方があっただろうとか、いろいろ言われるんだろうけれども、でももう、この女性は自分がしてもらったこと、人がどう思うと見ようとですね、私があなたのことを本当に感謝してます。あなたのことをイエス様、大事に思っています。大切に、こんなに感謝しているんだという思い、これを愛ですよね。それを、この女性は、その、どうしてもそれを示したかったわけですよね。そして、それは本当にこう、すごい足にこだわって、その、こんなところまで私のところまで来てくれたって、おそらくそういう足ということについては、こだわりがあるんだろうと思いますね。私のようなところまで行って救い出してくれた、癒してくれた、悪霊を追い出してくれたのかもしれないんですけど、それを、その足にこだわって、あーっとこう、そして香水を、もうその気持ちを良くしてあげたいと思ってね、和んでほしいと思って、香水を振りかける。それはですね、私に対し示してくれた愛の大きさだっていうふうにイエス様はおっしゃるんですね。人々を本当に驚かせるほどの、まあ、愛、大きな愛だ。まあ、愛の爆発っていうふうに言っている人もいるんですけど、それに対してファリサイ派のシモンは、イエス様に対する愛もなければね、敬意さえ払っていないんですよ。普通食事にを招いたりした人は、よく来てくださいましたって言って、遠いところをって言って、それを足を洗う水をちゃんと用意するんですね。当時は、まあ、いわば、草履のようなものを履いていたわけで、靴なかったわけですから、足が汚れるわけですよね。だから、まず、人を招いたら、その足を洗う。そしてどうぞ食事につける前にはその足を洗うっていうのはむしろねエチケットなんです。当時のエチケットさえなかったし、それから挨拶普通こう、普通に挨拶するときにちょってこう今でもしますけど、その口づけキスをするんですよ。接吻の挨拶もなかった。特に目上の人や尊敬する先生に対しては、ありがとうございます。会えて嬉しいですって言って、挨拶をする。これは、これも常識なんですよね。その常識さえ、まあ、敬意を持って、当たってくれないっていうんですよ。それは、やっぱりそこには、愛が現れてくるんですよね。そこには愛が現れてくる。愛が現れていないと。君の持っている愛は小さいね。ってイエス様おっしゃってるんですよ。これが一つですね。愛というのは、やっぱりどうしても表に現れてくるものなんだと。 で、それでやっぱり愛の、その人の持っている愛の大きさ、小ささっていうものがわかるよねっていうね、そういうことをおっしゃいました。で、もう一つ愛について、47節。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示して愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。これは、その人が持っている愛は、許されたということですよね。罪を許された。自分が許されたっていうことを体験している。そういう思いがその人を持っていると、その人の愛を大きくするんだよ。愛は許されることから来るんだっていうんです。イエス様が教えてらっしゃる。許されるという実感が愛を作ると言ってもいいかもしれません。逆に言えば、許されたんだという思いや実感が伴わない人は、ない人は愛も小さい、あるいは愛がないっていうことだと言えますね。ここでイエス様が語られている例えっていうのは、一人500万円、一人は50万円ですよね。その借金を返すこと、つまりこれは帳消しにする、許されるっていうことですね。もう OK、もういいよ、払わなくていいよって。ありがとうございますっていうのは、明らかに500万円も自分は許されたって思うのか、50万円しか、50万円かですね、そっちの思うのかって、やっぱりこれ本当だなと、イエス様の言い方を変えるならば、私どもが生かされている、本当に自分は本当ならとっくの昔にもう前なんかダメだと、私なんかも本当にそう思うんですが、取り除かれて当然。でもここまでよく生かされてきたなって。いろんな人に迷惑をかけて、いろんな人に、本当に許されて、そして神様からも許されてね、今があると。今まで来た。その感覚っていうのがあることがとっても大事だっていうことですよね。このファリサイ派のシモンっていうのは、そういう生かされているっていう感覚、実感、許されているっていう感覚、実感がない。自分の人生は、言い換えるならば、自分で切り盛りしてきて、自分の力で生きてきたんだと。そんな、自分は立派なんだ、正しい人間だと思っているってことですよね。そんな人柄に別に許してもらったなんて思わないし、自分が人柄なんか、ね、自分が生かされている。そんなことない。俺は自分の力で生きてきたんだと。そんな俺は愚かな人間だとかね、罪人だなんて全然思わない。自分は立派な人間だし、ちゃんと生きてきたし、社会的にも人間的にもね、それなりに俺は生きてきたし、それは俺の力なんだなんていうふうに思っているということでしょう。でもイエス様は、そこがあなたの問題だというふうにおっしゃっているということなんです。許されている、そういう思い、生かされている、そういう思いがないから傲慢なんだっていうことでしょ。自分の方は、自分は立派な人間だ。自分の力で生きてきたんだって。だけど、人に許されて、あるいは神様に許されて、生かされているっていう。ここまでようやく生きてこれたんだ。いろんな人に迷惑をかけて。そういう思いがないから頭を下げられない。そして平気で人のことを批判する。俺は立派だから。まさにイエス様は、このファリサイ派のシモンの問題点を見抜かれているんですよ。さっきの預言者のことですよね。見抜いているんですよ。心の中を見抜いていると同時に、シモンの一番の問題、何が問題かっていうのを見抜いているんだ。あなた、生かされていると思ってないでしょ。あなた許されていると思ってないでしょう。だから、迷惑かけてきたなんて思ってないでしょう。すごいのはね、イエス様は、500デナリオン、つまり500万円がこの女性の方だとするならば、シモンはでも、ゼロ、あなたも50デナリオンは負債があるよって言うんですよ。こっちの方がシモンの方ですよね。ってことは、シモン、あなたも50万円分は 許されているって、まあ、もちろん立派で許される量は少ない、この女性と比べたら少ないかもしれないけれども、でもやっぱり神様に対する負債もあるし、許されているんで、ちゃんとそれ気がつけばわかるよってことですよね。立派な人生を歩んでいると思っているけれども、あなたは実は許されて、多くの人に迷惑を実はかけて、その迷惑の人から、まあ、多めに見慣れてですね、で、なんとか今まで生きてきたんじゃないの？多くの人に迷惑をかけ、そして多くの人に、周りの家族やいろんな人に支えられて、そして、守られて、来たんじゃないのかっていうんですよ。それは許されて、生かされてきたんじゃないのかっていうことですよ。どんなに立派な人か、あなたは立派な人かもしれないけれども、50万円はね、それは許されているんじゃないのかって。そしたらね、そのことを感じるた、そのことを感じる。そしたら、あなたの中の愛っていうのは、もっともっと、大きくなるよって。膨らんでくるよって。そういうことなのではないでしょうか。どうでしょう。これは私ども人生への、イエス様のやっぱり大事な教えだと私は思います。だって、愛の豊かな人間になりたいと思わない人はいないだろうし、愛をね、表せるような人生を送りたいと願わない人はね、そんなにいない、願わない人はいないと思うんです。そう願うなら、そう思うなら、自分が本当に許されている、許されてきた神様、そして多くの身の回りの人にどれだけ迷惑をかけて、そして許されて今がある、生きているということを改めて思うところから愛は始まるのだろうと、始まっていくんだとイエス様はおっしゃってらっしゃるんですよね。そこが大事だ。本当にそうだなと思わされます。今日は最後にですね、今日はイエス様とこのファリサイ派のシモンの関係、会話にから学んできました。あ、このシモンというのは、あの弟子のシモン・ペテロではありませんからね。これよく間違う方がおられるかもしれないです。シモンというとシモン・ペテロだと思われるかもしれません。これ全く別人です。シモンというのは、もともとは旧約聖書、ヘブライ語のシメオンから来ています。シメオンというのは、ヘブライ語の聞くっていう言葉、シャーマっていう言葉から、シャーマからシメオンになります。それは神様が聞いてくださったっていう意味なんですね。だからギリシャ語のシモンも神様が聞いてくださったんです。これは実はよくある名前なんです。なぜかというと、子供が生まれた時にね、ああ、神様が自分の祈り、願いを聞いてくださった。だから、ようやくこの子供を与えてくださって、ありがとう神様、聞いてくださった。まあ、特に男の子の場合は、聞いてくださったって言って、シメオンっていう名前をつけるんです。神が聞いてくださったって。祈りを。ね。だそのシモンだから、これは実は、たくさんシモンという言葉、名前はあったんですね。で、シモンは、イエス様は預言者じゃないと言ったんですけど、しかしイエス様は誠の預言者、誠の神の人だということがここの箇所で大事なところなんですね。一つはシモンの心の中を見抜かれた。そして二番目はシモンの問題性、どこが問題なのかを見抜かれた。そして三番目に最後に、ちゃんとシメオンに対してアドバイスと言いますか、こうしろと、これからこうしろ、あなたはこのことをしなさいということを教えておられる。それもちゃんと言葉を語る。神から示されて、見抜かれて、あなたはこうしろってアドバイスを示されているんです。これは3番目ですね。これは何かと、どこかっていうと、実は44節です。読みます。そして女の方を振り向いて、シモンに言われた。この人を見ないか。 私があなたの家に入った時うんぬんですね。この人を見ないか。これ原文で言うとブレペイスタウテンテンクナイカですね。クナイカってのは女性。このタウタン、この女性をあなたは見てるか、ちゃんと見てるか、見たかっていう言葉ですね。この人を見よ。この人が目に入っているのかっていうことですね。イエス様がこれを見ろとか、この人を 見たかって言われる場合ね、あるいは私を見なさいというふうに言われる場合は、ちゃんと見て、そこから学べということまで入っている言葉なんです。私を見なさい。私から学びなさい。私を見て学びなさい。だから、ここは、ブレポー、あなたは、この女性を見ろっていうことが、見て、この女性から学べっておっしゃってるんですよ。これ、アドバイスです。ちゃんと見ろって言うんです。見てないだろうっていうことですね。この女性をパリサイ派は罪深い女なのになんて言ってるわ。これ軽蔑、バカにしてるわけですよ。で、なんか見下げているわけで、もうなんか眼中にないって、もう見たくないっていう感じでしょ。それに対してイエス様は、ちゃんと見ろ。この人のやってること、この人の姿、あなたは、この人を見て学べって言うんですよ。この人は何をしたんだ。この人はどんなことを生きてるんだ。どういう風にして、この人がこういうことをしているのか、ちゃんと見ろって、見下すなって言うんです。バカにするなって。ちゃんとあなたは見なきゃダメだ。この人をちゃんと見なきゃダメだ。この人を見て学べって。このあなたが見下げている、バカにしている女性から、本当は学ばなきゃダメなんだよ、あなたは。っていうのがアドバイスです。表面しか見てないよね、って言うんです。この人の凄さをあなたはちゃんと見てるのかって言うんです。認識しているのか。この女性の素晴らしさ、凄さをあなたは学ばなきゃダメだって言うんですよ。見逃してる。それじゃダメだよって言うんです。これとっても評価をしてらっしゃるんですよね、女性に。そして、あなたはこの女性から学べって。ちゃんとアドバイス。そして何を見るか。私たちもそうですよね。何を見るんだ。ちゃんと見てるか。イエス様がこれを見ろと示してくださっているのに、自分勝手にね、あるいはこの世の常識で、自分の考え方好き嫌いで、ああ見ない、ああ嫌だって、そう分けちゃっているんじゃないのかって、本当のところを見てるか。これは私たちに対する本当に大事な教え、何を見て生きるのか、そして何を学ぶのか、これが大事なことなんじゃないかなと。でも大事なことはもう一つ、決してこういうアドバイスを イエス様がおっしゃってるっていうことは見捨ててないんですよ。このシモンをね、ちゃんと道を示してらっしゃる。諦めてない。裁いてないんです。諦めてないんです。見ろよって。見てけばわかるから。これからだから。そう教えておられる。これも愛なんだなって改めて教えられます。お祈りをいたします。天の父なる御神様。私たちは本当に愛の少ないものだなということを思います。愛を示すことの本当に少ない愚か者であります。憐れんでください。こんなものをもあなたは見捨てず導いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちがちゃんと見るべきものを見ていけますように、あなたを見て見上げて歩いていけますように、あなたが示す様々な事柄に目を留めていけますように、良き生涯を送れますように、私たちを支え守ってくださいますように。主よ、これからまたクリスマスを迎えようとしています。あなたの一人子、その本当に一人の赤子として生まれてくださった、そこに救いを見ていくことがちゃんとできますように支えてください。導いてください。皆によって祈ります。アーメン。